では、
いい
でね、続いてのお便り。
まあ、こうやって挟んでいくの？うわ、もう全然忘れてたわ。すごいな！全然来てるやん。
いいでしょ？
さあ、嬉しいな。
もうさっきもう俺言うとこ。
何何何？
お世話になりっぱなしです。
何ですか？またね。
お便りです。
うん、
ラジオネーム、
うん、
ムンゾーさん。
お！
ありがとうございます。
ありがとうございます。これはほんまにガチじゃないですか。うん、
ご推薦というラジオ
ね、我々出させていただきまして。はい。
その時はお世話になりました。
お世話になりました。
ちょくちょくラジオでも紹介してもらってる。
紹介してもらってるんです、未だに。未だに本当この場を借りてありがたいです。
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
文蔵さんから来てます。
シンバさんもありがとうございます。
来てます。山田大さん、玉林さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
今週のメールテーマは、
うん、
山田大さんのことを好きか嫌いかでしたっけ
うん。
まあ前回そんな話言っ
ちゃった。恥ずかしい。
もちろん好きですよ。
ああ。
調子に乗って暴走気味になる山サイドさんと、呆れながらブレーキをかけている玉林さんの様子がすごく面白くて好きです。
言葉のチョイス。
私の一番のヒットは、ボル42、魔女降臨です。それはかなり笑わせてもらいました。
あり
がとうございます。一人の女性をこんな人と説明しているのですが、その例に挙げられた有名人のイメージがことごとく強烈で、しかもある種の統一感があったので、かなりリアルに想像して吹き出してしまいました。
そうですか。
ここそんな掘り返されたらちょっと俺らやばいかもしれない。
さらっといく、さらっといく、
は
い。
今回のテーマに関してはこんなところです。はい、やはり私は文章を書くのが苦手で、このメールも、ああでもない、こうでもないと書いては消し、途中休憩して2時間ほどかかってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今度またメールを送りますね。これからも、山田さんと玉林さんの面白い会話を楽しみにしています。それではまた。
ありがとうございます。文蔵
さん、ありがとうございます。
ねえ。デジマラジオ記念すべき1通目が、文蔵さんでよかったですね、本当に。
何年前の消して。
いやー、嬉しいな、やっぱな。やっぱな。こういうこと、こういうこと。
うん。
サンキュー、ムンゾー。
おい。サンキュー、シンバ。
はい。
シンバさん怒らせない
。ありがとうございます、本当にね。いやいや、もう、こうやって聞いてくれてんねんなっていうところがわかるっていうだけでもね、うん、嬉しいですよ。
うん。
うん、
で、続いていっていいですか？
ありがとうございます。
ね。うん。差し出しに後で読む
から。ムゾさんの内容、メール内容もありがたいねんけど、好きなボリュームが、ボリュームだだけに、
あんま言われへん。
あんま言われへんっていう。
ええねんけど
ね。ええねんけどね。うん。まあまあまあ、そんな感じ。ありがとう。今後もよろしくお願いします。
じゃ
あ、
レディーガガの
話。言うんかい。じゃあ、アダムファミリー。はい、次。
次の方、差し出し人について最後に言いましょう。はい、いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
私はお二人のお名前は友人づてで存じ上げておりましたが、その友人からこのラジオの存在を教えてもらい聞き始めました。
うん、
それまではここまでウィットに富んだお話をされる方たちとは思っていませんでした。
はいはいはい、
今後も楽しく聞かせていただきますね。
はい、
この文から察するに、
もう全然
この文で言うとね、
はい、
ラジオ以前に僕らのことを知ってたっていうことになりますよ。
うん、そういうことか。
友人づてで、
二人を。
名前を知ってましたと。
デジマを知ってじゃなくて、うん、僕らを知ってると。
で、はい、その後、ラジオの存在を教えてもらったと書いてます。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
うん。ということは
これでは僕、全然分からない。
分かれへん。誰、ね、
うん。誰やろな、差出人というところを見ました。
はい。
数字が並んでるんです。
うん。
その数字が、
うん、
715163400と。
長い。71?
これ、暗号誰か解いてもらえます？
ちょっと待ってください、もう一回。7151163406340。6340。長いな、これ。はい、ない5位、うん、ない、
うん。これ誰なのかな、と考えて、
うん。電話番号みたいな。
僕なりに、
うん、
これかな、と思って、
うん、
ないああって、なったんですよ。
うん。わからん。俺、未だにわからん、これ。
ああって。
うん。なんかアルファベットに
したり。あの人ねって、僕なりになったんやけど、
うん、
ただそれもちょっと、ほんまかなっていうところあるんだけど。
それ以前に、こいつなんでこんな暗号っぽく送ってきてる、うん、
知らない。
こいつが誰ですか、え、
でもその。
ヒントちょうだいよ。え、それもまだお前も確信出ないんや。
うん。でもその、俺が差し出し人から推測したやつは、
うん、
この本文とは合えへん。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。まあまあまあ、そやな。
うん。
え？
ちょっと謎多いですけども。
うん。
ゆっくり、検証しましょうか。
検証し
ましょう。
検証
しまし
ょう。え、
今解かれへんだ、こんな。
ないごい。ない。
とりあえず楽しく聞いてくれてるということ。
まあまあまあ。気になるな。ちょっと待って。これは、ちょ、この
今日。あと寝る前に考え。
今日中に。
うん。
あ、ちゃうか。
何？
ちゃうわ。それちゃうわ。
もう分かった人おるかもしれんけど。
うん。
人によっては。
俺痛いわ、今、はって言ったが、
うん、
あの、
何？
違う、絶対ないわって一瞬思ってんけど、
うん、
あの、この歌、あれなんかな、あの、
何？
過去が、そっちがな、ちゃう、全然ちゃうねん、それちゃうわな、うん、それちゃうわな、
うん。なんか知らんけど、ちゃうと言っとこう。
痛い。何やろ、めっちゃ気になる。
じゃあもう、
今日中に、じゃあ今日ちょっと待って、この放送中にも、じゃあ解読します
ね。
じゃあ
ね、
はい。
お便り、最後のお便りを、
はい。
言っときましょうか。
はい。
これこそ、あなたが待っております、うん、待ってた。
おお。
身内じゃない人、になんのかな、おそらく。
レジマニア。
ラジオネーム、
はい。
海賊ゾンビさん。
海賊ゾンビさん。
からです。
はい。
山サイドさん、玉林さん、こんにちは。
こんにちは。
私が出島ラジオを聞き出したのは、友人の勧めからですが、
はい。
松本人志の放送室を彷彿とさせるお二人のトークをいつも楽しく聞いています。さて、山サイドさんに質問です。
はい。
私も映画が好きでよく見るのですが、
うん。
最近面白い映画に出会っていません。
はい。
何かおすすめの映画はありませんか？
あ
ー。これからも頑張ってください。
海賊ゾンビさん。
はい、聞いてます。
これほんまになんかガチなんかな？
僕全然知りません。
うわ、嬉しい。ありがとう。
うん。だ放送室、ね、
まあまあまあ。
好きやから、ちょっと、
はずい。まだちゃいますけどね。うん、まだまだ、もうそんな、あの人はもう全然ちゃいます。僕らはなん
か。おすすめの映画。
ぜひ、ありがとう。ありがとう。おすすめの映画ですか？
うん。
その映画ね、まあ、うん、なんのその人が、ゾンビさんが何を。
なんで呼び捨てんの？
ゾンビさんが何を好きかにもよりますけど、
うん、
僕が一番
さらに最近自分で思ったことでいいんじゃないです
か。僕最近見てよかったなぁと思う。洋画で言うと、
うん、
今やってますけどダークシャドウっていう、
うんうんうん、
あの
ジョニー・デップ
でした。ジョニー・デップと、うん、あいつですよ。あの出てこない。あのコンビの監督。
コンビの監督？
じゃあじゃあいつも。なんで出てこない？チャーリーとチョコレートとかの監督。
あ
全然出てこない。もう最近多いわ。うん、とか、あと、
うん、
まあ、古川シザーハンズから、
うん、
から、とかの、そのコンビでやってるやつの最新作で。で、今も劇場公開してるんですけど、
うん、
あ、そう、だから、不思議の国のアリスとか、
うん、
うん、やってたりもするんですけど、
うんうんうん、
今回ね、僕、見て、
うん、
独特の世界観でやってる二人なんで、
うん、
で、ジョニー・デップもいろんな、
はいはいはい、
ことをね、あの、うん、いろんな役柄できる人やから、
うん、
あまあ、ちょっとズバッ、なんかね、あの突拍子もない役やったりとか、
うん、そうやね。
なんや、この役、こいつしかできへんなとかって、まあ、ただやったりするんですけど。
確かシザーハンズっぽくもある。
そうそう、ティム・バートン、
はいはいはいはい、
そうそう、ティム・バートンとか、それやって、その、ずっともう名タッグですよ、この二人は。
あ、ジョニー・デップと。
はい、ジョニー・デップと、ティム・バートのこの、
ミシェル・ファイファー。
そう、綺麗かった、ミシェル・ファイファー綺麗かったし、
うん、
これで僕がずっと、あの、ジョニー・デップ、
うん、
ティム・バートンは、まあ、
うん、
まあ、世界的に、鉄板コンビですよ。
うんうんうん、
僕、これ一つもう一個、あの、おすすめしても、内容はね、まだ公開中なんであれなんですけど、
うん、
まあ、その、吸血鬼。
うん、
が、あ、吸血鬼にされたって言ったらいいかな、
うん、
まあ、ただ、その、ジョニー・デップが、
うん、
ずっと閉じ込められてて、
うん、
で、何年か越しに復活したら、
うん、
要するに自分の子孫と会うと、
うん、
何百年後の子孫と会って、その自分が閉じ込められた時、名家やった、自分家がその子孫になった時にすごい没落してると。じゃあそれもう、俺の子孫やし、俺力貸すわ言うて、
吸血鬼ながらも。
吸血鬼ながらも、その家を盛り立てていくっていう話なんですけど、でそこには、ライバル会社があったりとか、ライバル会社の、一番トップは、そのジョニー・デップを吸血鬼にした魔女やったりとか。だから、お互い同じ時代を生きてるとか、
はいはいはい、
久々出会ってみたいなとかがいろいろあってっていう話なんですけど、もうこれ出てる役者もすごいいいんですけど、まず、僕が、個人的な話ですよ。思ったのは、まあ、アリス・イン・ワンダーランドとか、チャーリーとか、いろいろあるんですけど、まあ、過去その最新二作品、今言った二作品なんかって言ったら好きな人も当然いると思うんですけど、個人的には、ちょっと突き抜けすぎたんちゃうかな。まあ、僕、アリスなんかもすごい好きなんで、ディズニーの、元々の不思議の国のアリスがすごい好きなんで、まあそこにちゃんと寄せては作ってるんですけど、ああまあちょっとティム・バートン色、ジョニー・ディップの悪がなんかちょっと強かったんかな、とか。
あ、今までのは？
その、
今回は。
アリス・イン・ワンダーランドとか。
はいはいはい。
で、チャーリーなんかに関して言うと、まあもう独特の不思議な世界観なんで、まあまあ、見ては良かったけど、ぐらいやったんですけど、
うん、
ダークシャドウに関しては、なんですかね、本当に起承転結が分かりやすくて、で、なおかつ、なんですかね、見やすかったんですよ、単純に。
バランスいいというか、
そうですね。
いい具合やったわけ。
いい具合やったんですね。だから、こう見終えた時に、あ、なんかちゃんとした、久々分かりやすく見やすい映画を、もう、入ったな、みたいな。自分の中に入ってきたな、みたいなんで、ここは、すごい、全然今までの作品見てない人でも、見やすかったですね。
なるほど。
だから、まあ役者も当然いいんですけど、僕一人この中で注目してるのが、まあ、ジョニー・デップ、ミシェル・ファイファーとかもう鉄板で、もうすごいハリウッドの人ですけど、クロエ・グレース・モレっていう。
はいはいはい、はい。ありますね。
うん。これもともと子役で出てきた子で、今、まあ高校生ぐらいになってるんですけど、この子は、天才、と言われてて、まあその天才って言われた、まあ、代表作っていうのが、キックアスっていう。
はいはいはい。見たことはないですけど。
まあ、結構これはこれでね、言うたら、
え、これ、あ、女優ね。
女優、今、だからもう10歳ぐらいで、そのキックアスっていうのに、あいつですよ。ニコラス・ケイジと、あと出たりとかしてる映画なんですけど、もう、あれね、この子すごいなと思ったんが、言うたら10歳で、もう可愛らしい顔して、クロエが出てるんですけど、言うたら、殺し屋に育てられた子供なんですよ。キックアスっていう話自体は、まあそのヒーローオタクのやつが実際にヒーローになってってっていう、まあ単純な話なんですけど、結構これが、そのシンプルな話ってごまかしきかへんから、まあ、撮り方とか脚本とかがしっかりしないと面白くないんですよ。で、それはもう明らかに脚本とかもしっかりしてて面白いやつで、でも、それもまあ見やすい感じなんですけど、その中の、まあ主人公に協力する形で、ニコラス・ケイジとクロエ・グレースが、こう、助ける形になるんですけど、手を組む形になるんですけど、その、子役、クロエ・グレースが、殺し屋役なんですけど、思いっきり、描写的に人を殺すんですね。
描写的に人を殺す。
だからまあまあ、その、結構ナイフ使って刺すシーンが、生々しいシーンがあったりするんですけど、全然ね、えげつなくないんですよ。まあそれは監督のね、力もあるんですけど、まず、その、クロエ・グレースの演技力もさることながら、やっぱこれハリウッドとかそっち系ってすごいなと思ったのが、例えば日本の子役、ね、今もすごい CM に引っ張りだこの子役とか、可愛い子とかいっぱいいますけど、絶対刺さないでしょ、そんなん。
まあそうやな。
日本刀も出して、
あ、お前ね、
なんか解釈のシーンとかないじゃないですか。
そうやな。
だから、
殺虫剤で虫殺すとかもないな。
ないでしょ、でも、向こうは刺しちゃうんですよね、そういうのが。だから俺それはすごいなぁと思って、でましてやそれを受ける、この子役含めて、まあ多分親がマネージャーなんかなんか知らないですけど、そういうのもすごいなぁと思って。ただまあね、この子が一番最近注目してるという。子が出てるそのダークシャドウっていうのはすごい面白い。
確かにな、めっちゃ綺麗どころ役でずっと行ってもおかしくないもんな、これ。
そうなんだ。そう、っていうのがあったりとか。
やっぱそのやっぱこのダークシャドウから、うん、特に、やっぱこの人、さらに注目すべきやと思ったわけ
ね。そうですね、そうですね、この黒エグレースは、あと、その黒グレース言ったら、ものすごい、なんていうかな、スペルや
ってるやつ
は、キッカスチャ、キッカスチャ、この間見たやんって、キッカスの後、モールス、
うん、
モールス、これはね、これは、
2010年。
これはモールスの黒絵はものすごいですよ。これ、あれなんですよ。リメイクなんですけど、もともと違う、僕のエリーっていう、僕のエリーっていうヨーロッパの作品を、こう、ハリウッドがリメイクしたっていう形なんですけど、まあ、その、僕のエリーっていうオリジナルの作品もものすごいいい作品やったんですけど、まあ、どうしても僕どっちも見てるんで比べちゃいがちなんですが、やっぱりオリジナルとか、そんな、その原作とも遜色ない形で、やっぱ面白かったですね。それも演技力だと思います。
モールスね。
はい。まあ、僕の絵見てもらってもいいですし、からモールス見てもらって。まあでもこういう、いい映画ってこう一概にね、こう、完璧なんてなかなかないですから。
まあまあね。
ダークシャドウに関しても僕は最近おすすめって言われたらそれを答えてるんですけど、ダークシャドウに関しては僕一箇所も突っ込みどころあるんですよ。でもまあ、そういうのも含めて、いい作品ですから。
まあ、
はい。あと、邦画で言うと、奇跡とか。前田が、それこそ松竹の。前田が出てる。
ああ、あれか。
作品が好きですね、僕は。
なんか、
はい。
あれなんか遠くに住んだやつの、何や。
九州新幹線が去年開通したんですけど。
はい。
それに準じた。それと、その、まあ、脚本を絡めたっていう、是枝監督っていうのもすごい監督で、まあ、これはすごい見やすかったですね。また、男兄弟の話なんで。
あれって、電車乗ったらどっか行くやつやって。ちゃうか。
そうや。電車、もうええわ。
なんでやねん。
なんやな、電車乗るけど、そこじゃないねんね。
あ、俺、でも、奇跡はあれやな、予告の時点で俺見る気なくしてな、ちょっと。
まあ、好き好きですからね。人生で、
はい。
好き嫌いじゃなくて、
うん。
一番見た映画ってある。何回も見てまう映画。例えば、それがテレビでやってるやつ、何回見てまうな、でもいいし、DVD 買って見てまうとかでもいいし。
だから、映画自体、全然な、あんまよう分からんと見てた、幼稚園とか小学校低学年の頃は、繰り返し、ブルース・ブラザーズ見てた。
なんかなかなか強いですね。
別にどこがどうおもろいかも分かってなく、もう他の映画もほとんど見てないんだけど、その頃めっちゃ見ててるね。
へ
ぇー。もうその頃だけやけどね。大人になって勝手にあんま見てないけど。
なんか心地よかったんや。
なんかそう、心地よかった
よ。俺で言うグーニーズや。
あ、そうね。
なんか見てまうねんな。
だから USJ で、ブルース・ブラザーズそっくりさん、そんなそっくりでもないけど、そっくりさんのライブがあった時はテンション上がったな。
はい。わかる。俺は、岸和田少年グレンタイア。
はい。
あれは多分、ほんま嘘なく、人生で1000回ぐらい見てる。高校3年間毎日見続けたから、ほぼ。初めて見たんは、中学、あれね、2年ぐらいやったと思うねんけど、初めて映画の試写会に、ケイダと行ってもら
う。
中学の時、毎日一緒におった。ケイダと一緒に行って、
うん、
で、当時、ナインティナインっていうのが、まあ、若手で売り出してて、で、ちょうどね、僕らも夜更かしを覚えたぐらいの時期ですから、中1、中2ぐらいで、で、オールナイトニッポンを、ケイダの兄貴が、聞いてて、携帯伝えで、お前、ラジオって知ってるか
ラジオ
って知ってるか。ラジオって、その、深夜番組っておもろいの知ってるか。
はい。
え、そんなんあんのから始まって、
うん。
で、実は、
うん。
こういう番組があって、
うん。
この二人がある。
うん。
うわ、聞いたらめっちゃおもろい。
うん。
で、ずっと二人で、その、ナイナイのラジオの話してて、
うん。
おもろいなぁ、 言うてた二人が今度映画なんで、俺試写会当たったで。ケータ行こうやって言ったら、もうね、度肝抜かれたんですよ。今思うとまあまあ普通の内容っちゃ内容なんですよ。不良がなんかするって、うん、まあ、五つ和幸監督なんで、うん、まあ、五つ作品と言われるような、うん、感じなんですけど、もう当時は、ガキ帝国っていうそのね、諸女作も僕ら知らないですから、うん、なんじゃこれ、かっこええ！ってなって、で、映画館も、そう、社会見たけど映画館も行って、うん、でね、何年後かにテレビでやったんビデオで撮って、うん、で、それもほぼ毎日、うん、僕もセリフ言えるんですよ。
うん、
それぐらい見てて、でね、俺も、あれは初めて言いますけど、
うん、
僕、その大人になってから、うん、まあそういうのがあって、まあいろんなね、映画とか、まあ好きなんで見出してとか、うん、でもやっぱ昔に見てたもんって残るじゃないですか、
うん、
とかがあって、やっぱりこう、定期的には見てまうんすよ、
うん。
もう見るともなく、もうどの場面見ても知ってるから、うん、もうテレビで流してるだけの時もあるんですけど、うん、もう心地いいんですよね、それこそ。うん、とかがあって、
うん、
で、20代前半ぐらいに、
うん、
まあ、僕知り合い通じて、五つ監督と会う時あったんですよ。
へー。
んで、
うん、
その会わせてくれた人には、言ってたから、
うん、
人生で一番、
うんうん、
まあ、仕事見てるんですよ。五つ監督と会うとか、
うん、
関係なくね、
はいはいはい。
あ、そうなんや、言うてて、うん、ほんで、急に電話あって、
うん、
で、明日何してんの、
うん、
で、こうで、
うん、
じゃどこどこまで来なさいと。
うん、
何ですか、うん、五つ監督と会うことがあるから、うん、あなた会わせてあげるから。ってなって、一回切って、何しよう、どうしよう、ってなったら、もう一回電話あって、
うん、
はい、と。あんなその人やって、
うん、
ごめんと。明日あかんから、うん、今から来なさい。
う
ん、もう、パニックの上塗りや。
はいはいはい、
なえ、ってなって、
うん、
んで、もうすぐ行くわね。
うん、
もうおるんすよ、普通に。
うわ。
なんか会議室みたいなとこに。会議室がなんか応接室みたいなとこに。
何をしに来てはった
なんか多分その、会わせてくれた人と、
うん、
なんか、仕事の話して、その終わりぐらい。
お
ー今から飯行こうかぐらいの間の。
どこへ行った
その、会社、その人の会社に行って。ほんで、って、もうこれ扉開けておるから、ね、私紹介したるから。
うん。
うん、挨拶だけしとき、って言われて。
うん。うん
マジっすか
ネタ仕込んで。
言うてたら、言うてたら、でも頭真っ白げなんですよ。
うん、
ほんで、ちょうど、お茶を持ってくる人が、
うん、
これお茶持っていき。
ははは。
で、その時に挨拶したらええわ、言うてお茶渡されて、もう震える手で、
うん、
伊豆さんにバッと出して。なら、こうで、横山君って言います。
うん、
あ、どうもはじめまして。僕、もう、嘘なく、人生で一番見てきた映画が、岸和田少年グレン隊です。
うん、
1000回ぐらい見ました。
うん、
マジです、
うん。
てめえ見て言ったよ、勇気出して。
うん、
ほんなら、もうそっからハートつかまれてんけど、
うん、
見合って笑いながら、
うん、
そうか、でも、他の見た方がええで、って一言言うてくれて。
はいはいはいはい。
感動したな。
なるほどね。
ああ。
ええ話ですね。
うん。だから、なんか見てたら結構繋がんねんな、思って。
ただ、その時点で1000回ってことは、
うん、
さっきもあんた、
うん、
1000回見てきたって言うけど、そっから見てないってこと
1020回ぐらい。
あ、そうか。あ、そうか。井筒監督に言われたから、もうみんなやめたね。ってこと？
だから、今、こう29歳当時にはもう2000回ぐらいなってるかもしれんけど、もうええやん、別にそこは。俺の美だ。
今の、この方。
じゃあ、俺ほんま好きやねん。
この話、井筒監督が聞いたら、あいつボケ。嘘やったんか。
嘘ちゃうわ。俺好きすぎて、うん、何の還元もないのに、ケイタに、俺のことをチュンバって呼べって言ってたもん。その主人公の名前。矢部ひろゆき、矢部っち扮するチュンバって呼べって言ってたもん。で、俺、ケイタのことコテツって呼ぶから。っていうぐらい好きやってんの。
そうか。
いや、見てください。でも、そうそうたるメンバーですよ。脇役に、今のブラックマヨネーズの吉田さん出てたりとか。でも、ブラックマヨネーズのまた前なんですよ。
そうなるわな。
そう。すごいメンバー。T チェーンソーのメンバーも出てるしとか。で、映画自体もやっぱかっこいいんですよね。
そうやね。なんか、よく、感動作とか、しみじみいい映画とか、っていうのより、なんか、格好のとか、なんか、ノリのいいのとか、その世界観好きなんが多分繰り返し見る映画だと思うんです
ね。そういうことですね。
だから、ほんまに感動した映画言われて言うのとはまた別だよ
ね。そうですね。いや、もうそんな言い出したら聞いてないですよ、好きな映画とかなんだけど。好きな役者とかもね。
あ、ちょこちょこ、私で言
ってみます。ちょこちょこ、はい。まあ、ゾンビさんありがとう。ありがとうございました。
海賊ゾンビさん。
海賊ゾンビさん、また。
いや、こんだけ言ってくれたら、海賊ゾンビさんも。
もうほんと、あ、海賊ゾンビさんには、ステッカーの方、差し上げます、みたいな、いずれね、言えるようになりたいなと思ってます。ありがとうございます。そう、こんな、こんなんやで、みんな。
ね、ただ、言うとくけど、全然知らん人のフリで身内が送ってくるとかやめてね。
やめてね。うん、それはやめてね。痛いからね。
もうね、怖いからね。